こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。緩和治療薬の考え方、使い方部3話、森田達也が緩和ケアで頻繁に遭遇する苦痛を薬物療法の観点から整理した臨床実践書である。2021年間号の第3番は、痛みをはじめ呼吸困難、悪心嘔吐、消化管閉塞、便秘、倦怠感、不眠不安、おさうつ、繊毛などを対象とする。単に薬剤名や用量を列挙するのではなく、症状の性質、治療の目的、薬剤選択の根拠、副作用への対処を結びつけて示す点に主眼がある。オピオイド、鎮痛補助薬、非オピオイド鎮痛薬などの各論に加え、 W-TOR2 ラダーの捉え直しやガイドライン研究エビデンスの読み方も扱う。急速に増える研究結果を無差別に追うのでなく、臨床で再現性のある標準的な方針を見極めようとする姿勢が本書の一貫した特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ダブチオラダーを固定的な段階表ではなく、現実の疼痛治療を考える道具として捉え直す。本書の中心には、がん疼痛を含む苦痛の強い痛みに対し、オピオイドをどう位置づけるかという問題がある。古典的な W 超疼痛ラダーは、非オピオイド薬から弱オピオイド、強オピオイドへ進む段階的な図式として広く知られる。しかし実際の緩和ケアでは、痛みの強度、病態経口摂取の可否、臓器機能、予後、患者が抱く不安を同時に判断しなければならず、段階表を機械的にたどるだけでは不十分である。本書は古典的ラダーと現代的な考え方を対照させ、治療開始時から強オピオイドを必要とする状況や、鎮痛補助薬、非オピオイド薬を併用する意義を整理する。重要なのは、薬を増やすこと自体ではなく、苦痛の原因と治療可能な要素を見定め、最小限でも十分な鎮痛を得ることである。ラダーを暗記項目から臨床推論の枠組みに戻すことで、処方の遅れ、不要な重複、痛み以外の症状の見落としを減らす視点が示される。次に、オピオイドを強さだけで比較せず、在経代謝副作用を含む特性から使い分ける。オピオイド各論では、モルヒネ、オキシコドン、フェンタニル、ヒドロモルフォン、メサドン、ブプレノルフィンなどを単純な優劣として扱わない。臨床で問われるのは、ある薬が一般に強いかどうかではなく、その患者にとって投与経路、効果発現、レスキューの必要性、腎機能、便秘や眠気などの副作用がどう関係するかである。本書は、オピオイド換算を安全な変更のための保全として扱いつつ、換算値だけで個人の反応を完全には予測できないことを前提に置く。薬剤変更や投与経路の変更では、鎮痛不足、過量投与、離脱症状を避けるため、観察と再評価が不可欠になる。また、腎不全、透析時の対応を扱うことは、代謝物の蓄積や有害作用への注意を、日常的な薬剤選択に結びつける意味を持つ。副作用対策を処方の後始末ではなく、治療設計の一部として考える構成は、オピオイドへの過度な忌避と安易な増量の双方を避けるために実用的である。さらに、鎮痛補助薬と非オピオイド薬を痛みの病態と併用の意味から位置づける。痛みの治療はオピオイドだけで完結しない。本書は、プレガバリンなどのガバペンチノイド、デュロキセチン、アミトリプチリン、リドカイン、ケタミン、ステロイド、カルバマゼピンといった鎮痛補助薬を取り上げ、薬剤ごとの適用を痛みの性質と結びつけて考える。例えば、神経障害性疼痛が疑われる場合、オピオイドの増量だけでは満足な効果が得られないことがあり、作用機序の異なる薬を選択肢に入れる合理性がある。一方で、補助薬は痛みがあるならタスクリではない。眠気、ふらつき、繊毛、相互作用などが生活の損なう可能性があり、患者の全身状態と治療目標に照らした選別がいる。アセトアミノフェンや NSAIDs についても、オピオイドに併用する意味を検討し、効果が期待できる状況と安全性への配慮を分けて考える。本書の価値は、多剤併用を推奨することではなく、病態に合う作用機序を選び、効果判定できない薬を漫然と継続しないための見取り図を与えるところにある。呼吸困難、悪心、食欲不振、消化管閉塞を症状名ではなく原因仮説に応じて扱う。痛み以外の症状に関する章は、緩和薬物療法が辛さを抑える薬の寄せ集めではないことを示す。呼吸困難にはモルヒネ、コデイン、抗コリン薬などが扱われるが、選択の前に呼吸困難の成り立ちと分泌物、咳、疼痛不安などの寄与を考える必要がある。悪心嘔吐についても、消化管運動の低下、薬剤性、剤定系の関与など、想定する基準によって、メトクロプラミド、プロクロルペラジン、抗ヒスタミン薬、マールタやナエセセを含む選択肢の意味が変わる。食欲不振では、早期満腹感に対する消化管運動改善薬、ステロイド製剤、ガン悪液質への対応を区別する構成が取られる。消化管閉塞も、症状の緩和と病態への対応を混同せずに考える必要がある。すなわち、同じ吐き気や食べられないという訴えに同一の薬を当てはめるのではなく、治療可能な原因、 予想される便益、有害作用、本人が優先する生活上の目標を照合する。症状評価を処方の前提に置く姿勢が各省を貫いている。最後に、増え続けるエビデンスを鵜呑みにせず。研究ガイドライン経験を臨床判断へ統合する第3番の特徴の一つは、最新性を新薬や新設の羅列として示すのではなく、蓄積する研究をどう読めばよいかという問題意識にある。緩和ケアでも系統的レビューやガイドラインは重要な参照点だが、研究ごとに患者集団、介入内容、評価項目が異なれば、要約された結論を個々の患者へそのまま移すことはできない。本書は各領域にエビデンスのまとめやガイドライン上の推奨を置きながら、著者が臨床で確かめてきたオーソドックスな方針を明確にする。これは経験だけを優先する立場ではなく、エビデンスの適用範囲を意識する立場と理解できる。緩和ケアでは、症状の退院性、併存疾患、予後の短さ、本人家族の価値観によって、試験の平均的な結果が個人に当てはまらないことも多い。したがって実践者には根拠の強さを知る能力と、一定期間で効果外を評価して方針を修正する能力の両方が求められる。本書はその2つを結ぶ処方判断の基準を提供する。結論として、本書は緩和ケアにすでに携わり、症状ごとの薬剤選択や切り替えに具体的な判断材料を求める医師、薬剤師、看護師に特に適している。初学者が全体像を得ることも可能だが、基本的な診療経験やくくりの知識があるほど、処方の背景にある比較考慮を読み取りやすい。対象症状が広く、オピオイド、鎮痛補助薬、消化器症状への薬、精神症状への対応までを一冊で参照できるため、日々の診療で疑問が生じた際の実務的な参照書となる。類書との際はガイドラインの結論を短く再掲するだけでも、個人的な経験談を並べるだけでもない点にある。研究エビデンスの限界を見据えながら、現場で安定して使える標準的な考え方を示そうとしている。新規性そのものより、患者の苦痛、病態、投与可能な経路、副作用観察による再評価を一続きに扱うため、薬剤知識を実際の意思決定へ変換しやすい。とりわけ、漫然投与を避けつつ必要な治療をためらわない姿勢を学びたい実践者にとって有用性の高い一冊である。ご支援いただける場合は、森田達也、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせくださ。いそれではまた。